もしもし、テレフォン人生相談です。よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
前の女房のことで、
はい、
相談したいなと思いまして、
はい、
3年前に離婚してるんですが、
はい、
まあ、やむを得ず離婚したわけなんですが、
やむを得ず、
ある事情がありまして、
はい、
でそれで、まあ、形上離婚届出しに行こうと話になって、でまあ、子供のことなんですけど、
はい、
まだちっちゃいのでもう少し手がかからなくなったらまた一緒になろうねって話だったんですよ、
はい、
でそしてなんかここ最近ちょっと様子が変だなと思いまして、でちょっと夜遊びもひどいんじゃないかなと思いまして、子供たち放り投げてそういう風にしてんだったらちょっと子供がかわいそうだなと思いまして、
はははは、
だったら引っ取ろうかなみたいな。
まずあなた様はおいくつでしょう。
51です。
51歳。
はい。
奥様は
36です。
36歳。
はい。
最初の結婚だったんですか。
いや、お互いに2回目です。
で、2回目の家庭であなたはお子さんを何人作られたんですか。
2人です。
2人。
はい。
息子さん、お嬢さん。
上が男で下が女です。
今何歳なんですか。
上が5歳、下が4歳です。
下が4歳。3年前にある事情で、はい、離婚届を出されたと。
はい。
このある事情っていうのはどういうことなのか教えてください。はい、
結婚して途中から向こうの家と同居することになりまして、
はい、
で同居したんですけど、
はい、
まあ、ちょっとある日父親と自分がぶつかってしまって、
ええ、
まあいろいろ口論になった上、
はい、
父親がいやお前たちもう離婚したいの一言で、
はい、
女房の方がじゃあ離婚しようって話になって。
はあ、何があったんですか。
いやまあちょっと自分は仕事から帰ってくるのが早いもんで、
ええ、
3時4時ぐらいに大体家に帰ってくるんですけど、
はい、
でもう夕方暇ながらもっとアルバイトでもしてちょっともうちょっと稼いできてくれないかみたいな話になって、
ええ、
とは言っても結局起きて出勤するのが夜中起きて2時とか3時に会社に出勤するもんで。
あ、ずいぶん早いお仕事なんですね。
はい、はい、なんで寝るのも8時とか、はい、そんなんでもう寝て、で夜中起きて仕事行くって形の仕事だったんで。
日が昇る前にはもう職場に行くと。
はい。
ということはもう目一杯働いても3時4時には帰ってくるのは当然だということですね。
はい、
うん、
でそれと着いた頃にいろいろ話した結果、とりあえず離婚届とか出しに行って子供たちの手がかからなくなったらまた一緒になろうよって話だったんですよ。
うん、
でそれで分かったってなって、
はい、
養育費とかも10万ずつ、それからもうずっと、はい、振り込みしてて、
はい、
それ信じてきたんですけど、
ええ、
ここのところ様子があまりにもおかしく、もう、うん、あなたとは復縁する気もないし、子供たちとも合わせる気ないとか、突然、もうずっと女房の言葉を信じて一応頑張ってきたつもりでやったんで。
もう向こうのお父さんの言いなりになるしかなかったんですかね。
普通でしたら女房も多分旦那の方にはついてくると思うんですが、
まあ子供いるわけですから、だったら私たち出ます、はい、ということになりますよね。
はい、そうなんです。父親も最初そういうふうに言ったんですけど、
はい、
女房の方が嫌だとか言って、
うん、
っていうのは仕事をし始めたばかりで、
ええ、
仕事したら子供を見る人いないからみたいな感じで、そしたら親が私たち見るからって、そういうちょっと甘いような考えです
ね。ああ、奥さんも仕事をしだしたところで、
はい、
あなたと奥さんが家からいなくなっちゃったらもう子供二人は親に頼るしかないと。
はい、それで子供たちが手がかからなくなってきたら、はい、また一緒になろうって話だったんです。
で、今その前の奥さんのその生活というか、あなたがおかしいと思うのはどういう点ですか。
なんか態度が周辺って言ったらいいか、
はい、
1ヶ月ほど前にも会えるって言ったら、もう仕事中なんだから会うとかそういうこと言わないでよ、
はいはい、
突然言われたもんで、あれなんかおかしいな、
うん、
あれもしかしたら誰かいるのかなみたいな。そして、なんか、 ある日に子供の夢を見たんですよ、朝方、
はい、
で起きてあれなんか嫌な予感すると思って自宅に行ってみたところ車が朝方なかったと、
はい、
で次の週ももしかしたらと思いまして行ったらやっぱり夜から朝にかけても車がないんですよ、
はい、
で子供に電話したところママあったらお仕事、
はい、
で親に代わってもらったところ仕事行ってるよとかそういうあれだったら子供たちかわいそうとか引き取りますよとか
ということを話したんですか、
はい、はい。そしたら本人に話しとくからってなって、で結局本人ともメールのやり取りだけしかできないんですけど、話大事な話あるから会って話したいけどもう一切会う気はない、
うん、
で話には全然ならないんですね。
あなたとしては本来元の約束通り、
はい、
いつかまたタイミングを見て、
はい、
よりを戻して一緒に暮らしたいという思いがあるわけですね。
できることなら4人で一緒に住みたいんですよ、
はい、
でもどうしてもって言うんですからもう今の状況を見ればどうしても子供たちをほっぽっておくわけにいかないんで、
はい、
もう最終的にはもう自分が引き取ろうかなと。
わかりました、今日の回答者の先生紹介します。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは、
はい、
まあその最初のね、
はい、
離婚のところからどうもそのあなたの方が考えていたような事態ではなかったのではないかなという感じがするんですけどね。
はい、
まあこれは一般論ですよ。奥様のところがそうだったのかどうか分かりませんけれども、
はい、
実家の中ではやっぱり奥様は娘なわけですからね、
はい、
あなたにとってはそのお父さんが無茶なこと言ってるとか、
はい、
理屈に合わないこと言ってるとかね、そういうような感覚を持っていたとしても、まあ、奥さんは娘ですからね、
はい、
それはもちろんね、奥さんのお父さんとあなたっていうのは一番そのなさの中ですからね、
はい、
難しい関係なんですけど、でそういう時にねその奥さんがどっち側についてしまうかっていうことでもうガラッと変わっちゃうわけですけど、どうもその時の行動を見てると、
はいはい、
まあ、奥さんの気持ちは実家の方にあってね、
はい、
実家があなたを出してしまうんなら
はい、
まあ、奥さんもあなたが出ていくのは仕方がないと、
はい、
こういうふうに割り切っちゃってるなという感じがするんですよ。
ああ、でかもしれないですね、
はい、それでその時にね、まあ、ことを荒立てないように、
はい、
あなたに家を出てもらってね、
はい、
そしてまあもちろん養育費はもらわなくちゃいけないですから、
はい、
穏便に養育費も払ってもらって、
はい、
あなたの気持ちをなだめながら、うん、きちんとその別れてね別の生活がスタートできるようにというふうにいろいろ気を配ったんじゃないかと思うんですよね。
ですけどやっぱり、ね、今は子供たち手かかって仕事もしたいしそのかからないようになったら一緒に住もうねって話をずっと信じてたん
だ、うん、だからそれはね奥さんはそういう言い方をしたんだなというふうには思いますけど、それが真意だったのかなということは私はあまりね、要するにそれはずいぶん先の話だという感覚ですよね。今その4歳5歳のお子さんのね子育てのお母さんにとってはね子供の手がかからなくなるっていうのはかなり遠い将来の話なんですよ。だからそれの話を真に受けられてもっていうのがねおそらく今の奥さんの返事になっちゃうんじゃないんですか。
いや自分的にはやっぱり子供と女房と一緒にいて大事にしてあげたいって気持ちがあるんですよ。でもうその時に、
はい、
あれなんですよ、もし彼氏とか再婚とかになったらもうその養育費はもらわないって話なんですよ。まあ一体言わないなってしまいますけどね。結局は
ね養育費ってのはあくまでも子供のためのものですからね。
はいはいはい、
お母さんがもう私が好きな人ができたからいらないとかそうなったらもらわないとかって決められるようなことじゃないのでね、
はい、
その段階で養育する必要がある子供がいればそれはもう親なら払わなきゃいけないわけですからね。
まあはい、
新しい方と再婚してね、
はい、
まあ、養子縁組をしちゃうとその時にはそのあなたが養育費払わなくてもいいっていうそういう法律的な問題はあるかもしれませんけど、
はい、
再婚しただけだとね
はい、
払わなくてもいいってことにはならないんですよ。
あ、
まあ、
子供の一人の親権とかでも、
はい、
あれ今向こうなんですけど、
はい、
こちらが引き取ろうとしてもちょっと難しい問題なんでしょうかね。
あの子供をね、誰が引き取ってみるかは、それが子供にとってどっちがいいかということで決めるんですよ。
はい。
で、まあ、あなたのお話は、まあ、あなたがおっしゃったことだけなのかどうか分かりませんけど、
はい、
その夜から明け方にかけて訪ねていったら車がなかった時が2回あったと、
はい、
だからは引き取るっていうふうにはなかなかいかないですよ。仮にね、
はい、
それがまあ誰か男友達と遊びに行ってるんだとしますよね、
はい、
だそれでもね、直ちにその親権がなくなっちゃうかっていうと、実家に、おじいちゃんおばあちゃんがいるうちにね、子供を置いて出かけてるわけですよね、
はい、
だからその間そのどっかへ閉じ込めて置いてっちゃったわけじゃないのでね、
まあそうですね、はい、
それだけでそのお子さんの養育環境に非常に問題のある状況になったとは言えないと思うんですよ。で、まあ、あなたご自身がその小さいお子さんをね引き取って、
はい、
どういう環境を提供できるのか、それと比較してどちらがお子さんにとっていいのかっていうふうに考えなきゃいけない問題なのでね、
はい、
例えばそのあなたが子供を引き取るとどうなるのかっていうことをね、
はい、
家庭裁判所の調査官が調査するわけですよ。
あ、はいはい、
奥さんとあなたを比較してしまうとね、
はい、
それはあなたの方がかなり不利ですよ。
不利ですね、
だってあなたは一人でしょ、
はい、
そして今アパートかなんかを借りてお住まいなんでしょ、
はい、
で保育園どこに入れるかなんてあては今全く考えてないですよね。
ないですね。とりあえず今の仕事状況でも無理なのは100も取ったんですよ、
うん、
で結局は今の仕事辞めるか時間帯を変えてもらうかって形になってきてしまって、
でも辞めて失業してしまうとまた条件が悪くなっちゃうわけですよ。
あ、そうですよね、
だから一時の感情にね囚われて、その男がいるんだ許せん俺が引き取るなんていうことでは決着しない話なんですよ。あなたがもう非常に騙されたとか悔しいとかね、
はい、
まあ辛いとかそういうあなたの気持ちは分かります、
はい、
でもそれとお子さんをどうするかっていう話を混ぜてしまうとね、
はい、
これも泥沼になっちゃうだけでね、お子さんにとっては全然いいことじゃないんです、
はい、
もうお子さんのことはお子さん中心に考えなきゃいけないので、
もう自分でも頭の整理つかないんですよね、
うん、それはね奥さんに対する未練がとても強いのでね、悔しくて悲しくて辛いので整理がつかないんですけど、
はい
はい、まあ親である部分は切り離さないとダメですよ。
なんかやっぱり話し合ってちょっと納得はできないと思いますけど、とりあえず話し合ってみたいんですけど、
うん、
それすらもちょっと会ってくれない状態なんで、
男性はね必ずこういう場面では話し合いたいとかね、はい、最後に直接話し合わせてくれとかって必ず言うんです、
はい、
まあでもそれは話せばきっと戻ってくると思ってるからなんですよね。
ああ、そういう気持ちあります。確かに。
で、女性は話し合いたくないのは、
はい、
そこで暴力があったら困るから、はい、
わかりました。
もしもし。
はい。
いずれにしろ今感情的に乱れてしまってるというのはわかるんですけども、
はい、
でもとりあえず今冷静になって今後、はい、どういう動きになってもその焦らずに対処していただきたいというふうに思いました。
はい、あ、わかりました。
はい。
すみません。
よろしいですか。
ありがとうございました。はい。
はい、どうも失礼します。